小野さん、そこに気がついているのかね。宗近くんの言葉にはなんだか温かみがあった。いるです、と答えた。しばらくしてまた、いるです、と答えた。下を向く。宗近くんは顔を前へ出した。相手は下を向いたまま、僕の性質は弱いです、と言った。
どうして？
生まれつきだから仕方がないです。これも下を向いたまま言う。宗近くんはなうと顔を寄せる。片膝を立てる。膝の上に肘を乗せる。肘で前へ出した顔を支える。そうして言う。君は学問も僕よりできる。頭も僕よりいい。僕は君を尊敬している。尊敬しているから救いに来た。
救いに？
と顔を上げたとき、宗近くんは鼻の先にいた。顔を押し付けるようにして言う。
こういう危ういときに生まれつきを叩き直しておかないと生涯不安でしまうよ。いくら勉強しても、いくら学者になっても取り返しはつかない。ここだよ、小野さん、真面目になるのは。世の中に真面目はどんなものか一生知らずに済んでしまう人間がいくらもある。川だけで生きている人間は土だけでできている人形とそう違わない。真面目がなければだが、おるのに人形になるのはもったいない。真面目になった後は心持ちがいいものだよ。君にそういう経験があるかい？
小野さんは首を垂れた。
なければ一つなってみたまえ。今だ。こんなことは生涯に二度とは来ない。この木を外すともうダメだ。生涯真面目な味を知らずに死んでしまう。死ぬまで報いのようにうろうろして不安ばかりだ。人間は真面目になる機会が重なれば重なるほど出来上がってくる。人間らしい気持ちがしてくる。ほらじゃない。自分で経験してみないうちはわからない。僕はこの通り学問もない。勉強もしない。落第もする。ゴロゴロしている。それでも君より平気だ。うちの妹なんぞは神経が鈍いからだと思っている。
なるほど、神経も鈍いだろう。
しかし、そう無神経なら今日でもこうやって車で駆けつけやしない。そうじゃないか、小野さん。
宗近くんはにこりと笑った。小野さんは笑わなかった。
僕は君より平気なのは学問のためでも勉強のためでも何でもない。時々真面目になるからさ。
なるからというより、なれるからと言った方が適当だろう。真面目になれるほど、自信力の出ることはない。真面目になれるほど腰が据わることはない。真面目になれるほど精神の存在を自覚することはない。天地の前に自分が現存しているという観念は真面目になって初めて得られる自覚だ。
真面目とはね、君、真剣勝負の意味だよ。やっつける意味だよ。やっつけなくっちゃいられない意味だよ。人間全体が活動する意味だよ。口が後者に働いたり、手が漕ぎように働いたりするのは、いくら働いたって真面目じゃない。頭の中はいかんなく世の中へ叩きつけて、初めて真面目になった気持ちになる。安心する。実を言うと、僕の妹は昨日真面目になった。河野も昨日真面目になった。僕は昨日も今日も真面目だ。君もこの際一度真面目になれ。人一人真面目になると当人が助かるばかりじゃない。世の中が助かる。
どうだね、小野さん。僕の言うことはわからないかね。
いえ、わかったです。
真面目だよ。
真面目にわかったです。
そんならいい。
ありがたいです。
そこでと、あの浅井という男はまるで人間として通用しない男だから、俺の言うことをいちいち真に受けちゃ大変だが、
本来を言うと、麻衣が来てこれこれだと、あれが僕に話した通りを君の前で箇条書きにしてでも述べるところだね。そうして君の言うところと照らし合わせた上で事実を判断するのが順当かもしれない。いくら頭の悪い僕でもそのくらいのことは知ってる。しかし真面目になるとならないとは大問題だ。契約があったの、滑ったの、転んだの、嫁があっちゃ博士になれないの、博士にならなくっちゃ外文が悪いのって、まるで子供みたいようなことはどっちがどっちだって構わないだろうなあ君。ええ、構わないです。要するに真面目な処置はどうつければいいのかね。そこが君のやるところだ。邪魔でなければ相談になろう。奔走してもいい。焦然としてうなだれていた小野さんはこの時居住まいを正した。顔を上げて宗近くんを真向きに見る。瞳は霊になくしっかと座っていた。